教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第47回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
12月に入りまして、
はい、
このオフィスもですね、
はい、
クリスマスのオーナメントが至る所に飾ってあって、
うんうん、
クリスマスをなんか間近に控えているというのもね、雰囲気がとてもいいですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、ワクワクしてきてます、
うんうん、ね、いつもクリスマスイブの、1ヶ月ぐらい前、
はい、
だから11月の22、3、4、それぐらいになった時に、うん、ちょうど中学生たちの期末テストも終わる時期と重なることもあってですね、そのタイミングでクリスマスのオーナメント、
はい、
オブジェを飾り付けするわけなんですよね、
はい、
ね、はい、でこれらもう学び15年目でさ、まあほぼそれと等しいぐらいの間使ってきてきて、長持ちしますね。
そうですね、
ね、でね、10年前買ったものにもかかわらず、ね、今でも色褪せないこの輝き、
素敵です、
うん、玄関に飾ったリース、
うんうん、
あれ実は言って僕の姉が作ったもので、
あれ可愛いですね、
うん、姉がなんかどこかのリース教室みたいなところで作ってきたみたいな、うん、そうそうそうそう、当時、はい、あなたこれあげるみたいな、あいいじゃんと思って飾って、僕も聞いてるので、
長いですね、
そうそう、もう15年ですよ、歴史があります、
はい、
はい、
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームメロンシューさんからいただきました。中学受験をしますが、面接試験で子供にアドバイスできることがあったら教えてくださいということです。
そうですね、浜松はもう中学入試があと1ヶ月後、ね、今日の収録から数えるとそんな感じなんですけども、は
い
はい、
ね、
もう勉強の方に関してはもうたくさんやってきて、やることをやってきたわっていう感じで、まとめの段階に入ってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、で面接試験がね、最近重要視されてきてるので、面接の試験どうしたらいいのかしらってことで気にされる方も増えてきてるんじゃないかなと思うんですね、はいはい、ね、面接試験、はい、面接って言っても3種類あってですね。
3種類ですか。
3種類、はい、1つ目が個人面接、
はい、
2つ目が集団面接、
はい、
3つ目が家族面接。
へ
ー、うん、まあ、家族面接はちょっと特殊で、はい、私立さん特有のものなんですね。要はそのお家柄を見させていただきますよっていうものですね。本校にふさわしい生徒かどうかっていうところで、家族丸ごとチェックするっていうの
は。それ両親ですか。
まあそうですよね、はい、まあ、両親というよりもその親子関係であったりとか、
ああ、はい、
うん、で大体その後に集団面接がやってきて、
あ、面接一つじゃないんですね、
うんはい、さっき親の前ではこういう質問してこういうふうに君は答えてくれたけども、それは本気かとかね、
本当ですか、
そういう面接もあったりするんですよね、
はい、
うん、
そこでどう答えるかもまた見られるわけですね、
うん、そうなんですよね、はいはい、まあ、家族面接は置いといて、個人面接と集団面接っていうのを考えていきたいんですよね、
はい、
で個人面接も集団面接も僕はねこの一点に集約されるかなと思っていて、
はい、
目標設定、
うん、もうちょっと具体的にお願いします
何のこっちゃですよね、はい、結局なんでこの学校を受験するのか、
うん、
で合格して、うん、中学生になれたら何したいのか、
はい、
でどうなっていきたいのか、
はい、
っていう将来像ですよね、
はい、
うん、こう目標、受験をする意味、
はい、
目的、目標ですね、どっちかっていうとね、
はい、
これがどれだけ本気か どれだけ鮮明かって言った方がいいのかな。
なるほど、
うん、だってそれが鮮明ならば鮮明なほどどんな質問されたって答えられると思いません？
そうですね、
うん、でこれがすごく甘かったりすると、うん、例えばですよ、中高一貫校であるならば、はい、高校入試がないからとかっていう理由で結構よく聞くんですが、はい、そんな理由だけで言った時に、はい、志望理由なんてきちんとしたものを言えるわけがないですよね。
そうですね、
うん、そういうレベルではなくてっていうこと、うんうん、
そのためにはここの中学校に行ったらどういったことが学べるかとか、どういった人間にというか慣れていくかっていうことを事前に調べていく必要がある、
うん、そういうことですよね、はい、リサーチした上で、うん、それでじゃあここを受験しようっていう風になっていくのが理想的なんですよね、
はい、
うん、そうそう、ブランドとかネーミングから入っていくとうまくいかないんですよね、うん、やっぱそういった面接、うん、最近面接ってすごく問われるようになってきてるので、はい、クオリティをね、うん、そういったところで安易な目的目標で入試に挑む子たちって化けの皮が剥がされてしまうみたいな、
うん、
うん、結局学校側も、まあ、基本的には進学校になるのでそういったところって、
はい、
勉強を6年間頑張り続けられる子が欲しいわけじゃないですか、
はい、
勉強に励む子が欲しいんですよね、はい、部活とか運動ではなくて。
あ、そうなんですか、
うん、だって進学校ですもんね。
あ、そうですよね、うん、まあ、どちらもっていうんじゃなくてどちらかというと勉強なんですね、
うん、そうそう、勉強ついていけないと学校嫌になっちゃいますし、うん、勉強6年間頑張れる子が欲しいので、はい、うちは勉強の学校なんですよ、ハードですよ、それはあなた分かってますか、うん、っていうところですよね、
はい、
でそういったところもきちんとリサーチした上で、うんうん、僕の夢と合致する、だから受験したいんだ、
なるほどね、
っていうふうにしていきたいんですよね、はい、本当のことを言うと、
はい、
でまあ戻りますが、何のために受験をするのかっていうところを親御さんがお子さんと、残り1ヶ月ですけれども、うん、改めてお子さんと向き合って話し合っていただき、話し合っていただきたいと、
はい、
うん、
やっぱりあのこの面接で見られていることっていうのは、
はい、
あのうちの学校に本当に来たいのかどうかっていうことなんですか。
ですよね、
はい、
うん、本当に来たいかどうか、本当に頑張れるかどうかをチェックしてるって言った方がいいかな。だから本校にふさわしい生徒かどうかっていう視点で学校の先生はチェックされるので、
はい、
ね、うん、勉強のカリキュラムが普通の公立の中学校の例えば3倍5倍みたいな感じのスケジュールの学校があったとするじゃないですか、はい、でそれに耐えられる子なのかどうかってチェックしますよね。でそこで志望動機はって言って、うん、部活のことばかり言ってきたら、あ、こいつ話にならない、分かってないなってことになっちゃいますよね。
なるほど、うん、いくらそこの学校が部活動有名であっても、
うん、なるほど、今は割と時代もシビアなので、はい、どれだけ入学した生徒を育てられるかっていうところももう注目されているので、今までみたいにどこどこ学校だから大丈夫みたいなところにみんな本当みたいな感じで疑問を持ち始めてるところもあるので、
はい、
きちんと実績を上げられるかどうかっていうところで先生方も、特に私立さんなんかすごく意識されているので、
はい、
ね、そうそうそうそう、本校にふさわしいかどうかっていうのを見るんですよね、うん、できちんと実績上げてきたので、途中で辞められると元も子もないしっていうことなんでしょう、うん、そこなんですよね。で、安易な理由で受験理由でね、はい、志望理由で入ったとしてもハードな勉強についていけなくて、
はい、
うん、もう勉強いやみたいな感じで、
はい、
ね、鉛筆シャープを放り投げるような子になってしまったらその学校のネガティブイメージも膨らんでしまいますから、かなりリスキーなことになりますよね。
そうですね、
うん、多分学校の先生方もこの時代分かってると思います、そういったこと、
はい、
当然だと思いますか、
はい、
っていうことも考えていくと、はい、やっぱりうちの学校のことをきちんと調べてるのかどうか、その上でうちはハードなんだよ、でついていけるのかいっていうのをやっぱり問われるんですよね。
覚悟ですね、
うん、覚悟ですよね、
はい、うん
うん、なので、まあ、また繰り返しますけども、うん、親御さん、お子さんと一緒になんで受験するのか、
はい、
受かったらどうしたいのか、
受かったらどうしたいのか、
うん、それでどうするのかとか、うん、お子さんとか問答を繰り返すようなことをやっていただけたらなと思うんですよね、
は
い、でそうすればそういった問答をこう繰り返していくうちに、うん、そうか、俺はこのために受験するんだよなみたいなのも見えたりするじゃないですか、はい、で そういう自分を作ってた時に、個人面接でも集団面接でもどういった質問が出てきても、俺はここに向かってこうこうこういうことをしたいから今ここにいるんだっていうことになってくるので、
はい、
それは堂々と言えますよね。
そうですね、
うん、ご家庭ではこういったことをしていただけたらなと思います。
なるほど、分かりました。あとですね、
うん、
私の方から、
うん、
ちょっと親目線で質問なんですけど、うん、
はい、
そういった場で、
はい、
緊張してしまう、
はあは
あ、考えられるじゃないですか、
はいはい、
で頼れる人周りにないし自分が何とかしなくちゃいけない、うんうんうん、そういうことに慣れてない方も多いと思うんですよね、うんうん、
はい、
そこについて何かアドバイスありますか。
これはもうトレーニングを進むしかないですよね。場数を踏む、もう人前で話をさせるっていうことなんだけども、残り1ヶ月っていうことからなかなか難しいですよね、はい、うん、まあこのあと年末年始、親戚のおじちゃんとかが家にやってきて挨拶するときとか、うん、ね、こっちから親戚のおうちに行くっていうときなんかにも、うん、なるべくその前で話をさせてみるとか、
なるほど、
新年の挨拶とか今年1年どうだったかとか、
はい、
うん、子供にそういったことを、そういった場を与えるっていうことをしてみるのもいいのかもしれないですよね。
なるほど、
うん、まあ、一番いいのはうちの受験面接っていう講座を受けていただくのが一番いいですよね。
そうですね、
実践実践実践できますからね。
わかりました、トレーニングを積ませて、
私の厳しい質問で、ね、はい、なぜ受験したいのか、それでどうするのか、
怖いですね、
うん、泣いちゃうと思いますからね
でもまあそれはね、あのトレーニングしておけば本番はね、
本当そうなんですよね、
怖いものなしですもんね、
うん、だからみんな方法を分かってくるんですよね、
はい、
うん、はい、受験をせ、去年そうそうそう、西高中等部受かった子が言ってたんですけども、やっぱり受験はもう最後は面接と作文ですね先生。
なるほど、
うん、まあ、ほぼほぼ満点だったみたいですが、両方ともその子は、うん、面接って本当に最近重要になってるんだっていうのが分かった。その場で喋れなかった子たちはやっぱりいない、学校入ってみたらいなかったって、
うん、
っていうことですね。
はい、わ、
はい、
かりました。じゃあぜひこの時期に親子で、
はい、
うん、もう一度何のために受験をするのかっていう話し合いですね、う
ん、それだと思います。
はい、はい、なさってみてください、
はい、
以上教育相談のコーナーでした。
はい、
教育相談塾長に聞こう。エンディングの時間となりました。学び研究所では冬休みに冬の勉強会を行います。小学6年生と中学1年生から3年生までの方が対象になります。冬の勉強会ですけれども、
はい
はい、どういった子に参加していただきたいとかありますか。
やっぱり小6は中学受験も直前なので、はい、最後の追い込みとかまとめ、もう超集中して勉強に取り組みたいという意識、
はい、
磨きたいとか高めたいっていう子に来ていただきたいですよ ね、
そうですね。
でそれは中3にも言えることなんですけども、だから中1中2に関しては、大きなテスト、例えば中間テスト期末テストが、間近にあるわけではないので、この機会に自分のやりたかった勉強の仕方をトライしてみるとか、自分がまとめたかった、例えば、今まで学習した理科の内容を全部最初からこうノートまとめしてみたいとかね、思い切ってそういった大胆な大きなこう勉強なんかにも取り組めたりするので、
そうですね、うん、
そういった使い方をしてもらいたいですよね、
はい、
うん、でまあこの時期の勉強会は中3小6、まあ、特に中3ですよね、意識がもうとても高いので、ああいった中で取り組める、あの厳かさというか凄さというか、ね、他の学年に関しては拝みながら勉強できるわけなのでああ人間ってあそこまで集中できるんだねとか、あんなに持続できるものなんだねっていうのが分かると思うのって、
はい
はい、うん、あのすごく意味があると思います。で僕思うんだけど、勉強の仕方、勉強方法って数多く、うん、あの自分が備えていた方がいいと思うんですよね、
はい、
うん、成功事例を多く揃えてた人の方がうまくいくっていうのと一緒 で、
はい、
ね、勉強方法、勉強会に参加するといろんな人たちの勉強の仕方が、見えてくるので、
はい、
あれは本当にバリエーション増えますよね、
はい、また塾長が熱く語ってますけど
すみません長くなっちゃって、ここまでにします、
はい、またあのぜひ、ね、ご参加いただきたいと思います。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。 教育相談塾長に聞こう。